はい、どうも、沢田信也です。今日もですね、爆笑必至のお二方をお招きしております。自己紹介がてらに何か面白いことを言ってもらいましょう。どうぞ。
四山ゲーム語りのヤスです。よろしくお願いします。面白いことってハードル上げすぎでしょ。爆笑必至。中でちょこちょこ挟んでいきますんで、よろしくお願いします。
真夜中の画面ボーイのという、ポッドキャスト、パーソナリティをやっております天野です。今日は、どんどん下ネタ言ってくださいというオーダーが来ましたので、下ネタめっちゃ言っていこうと思います。
言ってんわ。
お願いします。
さあ、このメンツ、あの、珍しい顔ぶれですな。
そうですね。
なんかお二方は例のイベントで一回会ってるんでしょ。
そうですね、池袋のイベントで直接天野さんとはお会いしました。はい、
握手までさせていただきましてですね、安山さんと。大変楽しいイベントでしたよ。
何この高め合い。
まあ俺もね、なんか行きたかったんですけどね、あの、なんかエロいイベントでしょ。
そうです。全然来ない。エロさ
ね。車両つなエロいイベントです。
エロ度ゼロやわ。
オープン SM ショーみたいなのがあったような。
確かに周知プレイみたいなのありました。
なかなかこうね、東京でやるとね、まあ、貧乏な僕としては旅費が出ないわけでして。
そこはもう深夜バスで行ってくださいよ。
もうこの年で深夜バスは嫌や。
めっちゃきつかった。
昔一回だけ深夜バスで東京行ったことあるけど、なんかもう、なんつうの、まずもう車内がこう寝られへんし、あれすごい朝一の東京に掘り出されるやん。
そうですね。
6時とか。
そうそう。
どこも空いてないよ、みたいな。
どこ行きゃええねん、みたいな。
バスとか席が狭くて寝れないっすよね。うん。
また、無駄に、その、体がでかいわけですよ、僕なんかにしたら。うん。で、なので、もう、横とかの人も、どんどんはみ出していくわけですよね、邪魔やろなーとか思いつつ、でも体小さくできないじゃないですか、自分で。
天野さんって、太ってんの？
ちょっと太ってますよ。
マジで。なんか印象、番組聞いてる印象では、俺の中ではすごいスリムな印象なんやけど。
そうね、あ、ちょっとそこは、あの、安山さん客観的な意見を言ってください、沢田さんに。
がっしりしてますね。
デブを褒める唯一の言葉ね。
そんなことない。そんなことない。
ブサイクに対して個性的な顔ですねっていうのと、同義語でしょ。
興味ない男子に対して優しい人ね。
ぽっちゃり聞きたい。女子のぽっちゃりみたいな。
まあね、そら、画面ボーイであると、そら太ってもきますよ。
そうですよ、そら。部屋にいるわけですからね。
そんな、インドアでオタクな僕たち3人がですな。はい、今回喋る内容はと言いますと、
まさかの
、インサイド XBOX について。なんとまあ、ターゲットを特定してるような回なんかな。誰が見てんねやろ、みたいな。
なんでしょうね。ほんま思いますね、それね。
結構僕ツイッターでね、あの、インサイドナウとか言うてるんですけどね。誰もクイズ出こうへんし。意外と僕のタイムラインの中でもインサイドを見てる人ってすげえ少ないから、誰が見てんのかな、とか思ってね。
まあ、Xbox 持ってて、オンライン繋いでたら、まあ、一度二度は見るとは思うんですよ。そこから続くかどうかですよね。
それは、わかります。僕もその、毎回 100% はチェックしてるわけではなかったりもするんですけど、その、あんまテレビとかを見ないんですね、家にいる時とか。でも、テレビ、なんとなくパソコン、インターネットしながらテレビついてたら、音が聞こえてきてていいなとかっていう時あるじゃないですか。見てないけど。それ代わりにインサイドとか流しといて、で、たまにチラッと見ながらネットしたりとかっていう時は結構あるんですけどね。
BGV 代わり、ね。
あ、的な、そうそうそうそう。
あ、うちのパーソナリティの中野浦なんかにしても、360持ってる割にはインサイド見たことないらしいからね。
あ、もったいない。
何それって言ってたから。何それ扱い。Xbox のメニューすら見逃してるっていう。まあそんな、あんまり光が当たらないこのインサイド Xbox ですけどね。結構これがね、はい、面白いんですよ。そこそこ。
面白いですね。
その魅力を余すとこなく今回は語っていこうかなと思ってます。 ある魅力。
ありますよ。
じゃあ早速それを語っていきましょうよ。
ああ、行きましょう。
じゃあ、松山さん的にはどこが魅力なんですか？
ちょっとなんか真面目な話になっちゃうんですけど。
真面目な話？
ダメ？
最初にエロい話、一個してから真面目な話しましょう、じゃあ。
そのワンクッション何なの？必要な
の？いや、いらんと思います。
いや、でもなんか、Xbox のゲームってやっぱ、とっつきにくそうなゲーム、うん、結構多かったじゃないですか。雑誌とかで見ても絵でしか見れないとことか、うん、あとは体験版もあんまり出てないゲームとか、うん、ある時に、あの中で、インサイド Xbox でゲーム紹介の仕方とかが結構うまいなと本当に思いながら見てて、実際やってみてる姿とか、やってるのをすごい笑顔でやってるじゃないですか。うん、あれ見ると、ああ、このゲームすげえ面白そうだなとかと思って欲しくなったりとかはしますね。
うん、うん。うん。まあ、インサイド Xbox 知らない方に、ちらっとあらかじめ解説しておくとですが、Xbox のゴールドメンバーシップで、まあ、オンラインで繋いでると、まあ、Xbox ゴールドメンバー会員専用の番組みたいなのが毎日、1日おきかに配信されるんですね。
あ、シルバーでも見れてますけどね。
シルバーで見れるか。
うん、僕シルバーやけど、見れてますけどね。
あ、ネットに繋がってたら見れるってことか。
そうそうそうそうそうそう。
で、まあ、1日おきに番組が配信されるんですけど、一応コンテンツが3つくらいあって、まあ、新作ゲームを紹介するワッツに、クリエイターを紹介する、ゲームクリエイターを紹介する、アットインスタ。あと、パーソナリティの山口ひかりちゃんが実際にゲームを体験するという、プレイプレイっていうコラーがあってね。はい。で、それぞれで Xbox のゲームを紹介してるというところなんですね。うん。この中の番組やったら、僕はもうその、安山さんの言うように、プレイプレイが好きで。
うん。
ひかりちゃんがゲームをやっている様を見てると、ちょっとなんか、楽しそうに見えるんですよ。
うん。そうですね。しかもなんかね、そういう番組でよくそのアイドル的な子が出たりすると、なんかこう、下手な子とかいるじゃないですか。
うん。
いや、ゲームなんて、みたいな子とか、わーわーキャーキャーで終わりそうなのに、うん、あの子ガチでしょ。
なんか今のインサイド Xbox の前にも、またあったじゃないですか。
はい、ありましたね。それ僕見たことないんですよね。
こう。なんかね、インサイド Xbox も今でこそ、山口ひかりちゃんとローリー内沢なんですけど、うんうん、その前はなんか森一丁っていう人と、
ん？
森一丁っていう、誰か知らないんですけど、ちょっとそういう顔がテカテカしてるような人と、
いやいや、顔分からへんけど、
不特定多数の女の子とでなんかやってたんですよ。
ああ、そうなの。
で、その時は、その時もゲームをプレイするコンテンツっていうのがあったんやけど、なんかその時の女の子たちはゲーマーじゃなかったから、面白そうにやらないですよね。
必死でしたよ。
そうそうそう。なんかもう仕事でやってるんですよみたいな感じの雰囲気がすごい出てて。
なるほど。
でも光ちゃんはなんか自らも言うようにゲーマーらしいんで。
へー。
一応ゲーム楽しむぞっていう心意気があるんですよね。
うん。
あの子もだってミラクルプレイするじゃないですか。シューティングとかでそこ抜けてくるかみたいな弾幕避けしたりとか。まあなんかスト4もそうでしたけど、なんかここでそれができちゃうんだみたいな、あのゲーム楽しそうにやっててスーパープレイもしちゃうところとか、なんか見てて、ああ、こんなこともできるゲームなんだなとか、面白そうだなはされますよ。
なんか怖いゲームとかをやってる時の叫び声がめっちゃうるさいじゃないですか。
うるさいですね、あれ。
うるさいですね。
全然まあ、それは全然いいんですけど、なんかこう、なんていうんですかね、真剣度がすごい伝わってくるんで。
ああ。のめり込んでるから、
そうそうそう。
声ですよ。
すげえうるさいなって感じなんですけど、まあそれがかえっていいところなんかなっていう。
ああ。ほんまに真剣にやってるんやなっていうのが伝わってきますよね。
まあ、以上かな。
魅力薄っ。
まあ、語るべきところっていうのはあんまりないんですよ。実際問題、Xbox。インサイド Xbox ですね。
うんうんうん。
で、本当は、今回の趣旨は、もうそこじゃないんですよね。
お
まあ、きっかけ、今回の会をするきっかけになったのは何かっていうと、安山さんが自分の番組でインサイド Xbox についてちょっと語ってた時があって。
はい、ああ、言われましたね。はい、決まった。
その時に山口ひかりちゃんはちょっとエロいよねって話が出たんですよ、うんで。それに僕はもう最大限同意すると。
ああ、僕もそうですわ。
それでちょっとお便りを送ったことが、まあ、きっかけで。 同じ価値観を持った人がいるんだっていう。
いただきました。
まあ、そこを今回は中心に語っていこうかなと思ってたんで、
はい。
まあ、今までの話は、まあ、枕みたいなとこですわ。
あ、なるほど。全部カットされても、文句は言えないというか。
一応知らない人のために、まあ、浅くちょっと語っといた方がいいかな、的な感じで。
なるほど。
まあ、本来の趣旨としては、山口ひかりについて語るっていう。
うん、
はい。
いいとこあるとこみたいな。
うん。
とこですね。
いいとこあるところ。
お前たち誰だって。そうからしたら
ね。ねえ、その、おっさんが3人、インターネット上で集まって、ぐだぐだ言うとるわけです
から。しかも、山口ひかりなんか、まだ18歳ですからね。まあ、ロリコンもええところやぞっていう。でも実際問題、俺、インサイド Xbox 見始めてから、山口ひかりのミクシーのコミュニティとか入ったりしてね。
大ファンじゃないですか。
ブログとかもたまにチェックしたりして。
ああ、ブログはたまに見ますね。
確かに気になりますね、それは。
あの、皆さんもされてるかもしれないんですけれども、あの、一度、Google の画像検索で山口ひかりと言ってみてください。
あ、した。見た見た。
あ、しました。あ、やってたか。そう、それを Twitter 上で、その僕がひかりちゃんについてなんか言ったときに、僕をフォローしてくださってる方から、それで画像検索してみてくださいっていうのがありまして、
うん、
したところですよ、
うん。
まさかのあられもないっす。
けしからん姿が、
けしからん画像がもうバンバン上がってきて、なんかちょっとあれですね、なんか娘の知らない姿みたいな、なんか元気にゲームをしてるあのひかりちゃんじゃないひかりちゃんの画像がボンボンボンボン出てきまして、
二面性のもう一つを見てしまった時にな
る。その二面性を感じてさらにこう好きになるという、
あ、
同級生の女の子のエロい部分を見てしまった感じ。
そうなんです。こんな目もあるんやみたいな、
そんな格好するんだ。
ね、
ああ、そういうことですね。
なんか、紹介のところを見ると、週刊少年チャンピオンマスコットガール選手権グランプリ受賞って書いてるんですけど、まあ、元はグラビアアイドルから、まあ、スタートしてるのかな。
そうみたいですね。
ああ。
なんかしかもあれですよね、お父さんも芸能人で、
うん、
あ、みたいなね。ウィキペディアかなんか前にパッと見たときに、ああ、なんか、そうなんだと思ったんですけど、
ね、お姉さんもタレントやねんね。
あ、そうなんですか。
だって、インサイド Xbox、ちょっと前出てたじゃないですか。
はいはいはい。そうですね。
なんか、急に消えていったけど。
そう、出てらしたんですか、お姉さんも。
お姉さんも、なんか、グラビアアイドルかタレントで、なんか、一時インサイドを出とったけど、うん、なんか知らん間に消えていったっていう。事務所が一緒なんかな。
あ
なんか、無理やり出され、させとったんちゃうかな。なんていうか、あの、異色たに、お前も出とけみたいな感じ。バーター
バーター的な。
お姉さんはちょっと、ひかりちゃんみたいに、ワイワイっていう方じゃなくて、ちょっとあの、地味な、静かな感じの。
いいですね、そのコントラストは。
で、その、2チャンネルとか、ミクシーのコミュニティ見てると、お姉さんの方がいいっていう人も、ちらほら、見受けられるってい
う。もう、あれなんちゃいます、ローリング内沢さんが辞めて、その山口家の二人
に。いらんと。もうおっさんはいらんと。
そう、だから別にね、ローリング内沢いらないんです
よ。いらないですね。
役に立ってるような感じも受け入れられへんし。
あ
の、ひかりちゃんをいじるのが下手くそ。
そう。
うん。
思う。
もっとうまくいじれやってめっちゃ思うねんけど。
しかもあの人別にゲームも上手いわけではないと思う。
ゲーム
はいけないんですかね、これもね。
ゲームライターの割には、やり込んでるように見えないっていうところがね、ちょっと疑問っていう。
確かになんかほら、こう、こういうことするとこんなんできるよとかって解説はしてますけど、あっさり格闘ゲーム負けるでしょ。
うん。もともとあの人はファミ通のライターやったわけでしょ。
ですよ
ね。
その看板外したらただの、なんか、デブのおっさんやんけ、みたいな。
いやいやいやいや。いやいや、そんな、まあ、そんな僕らも全部そうじゃないですか。
まあ僕らローリングしたよりも、ただのデブのおっさんやけどね。
でしょ、
普通のデブのおっさんやけど。ファミツの看板もないから。趣味でポッドキャストやってるだけのただのデブのおっさんやからね。
ついててもただのデブのおっさんっていうところ変わらないっていうのがすごいですけど、僕らの方が。
僕らは一生かかってもヒカリちゃんとは喋れない立場の人間なんで。
そうそう。あ、でも、その、今内沢さん、いらんのちゃうかみたいな話、流れになってるんですけど、
うん、
はいはい、ここ思ったのが、 その、あえて内田さんがいることにより、うん、あそこにこう、デブのおっさんである自分を、投影できるんやと思うんですよ。
赤注入させるためにおんの、あの人は。俺たちの代弁者として。
アバターでした。
そうなんや。俺らのアバターやったんや。ローリー内田は。あれがまあ、イケメンとかやったらあかんわけね。
イケメンとかやったらもう、自分と全然近くないわけですよ。うん、そうなってしまうと。う
んでもなんか、ひかりちゃんのローリング内沢をいじるときはもう完全なんか、ダサい親父扱いですよ。
でしょ？なんかそのダサい親父いじってる感じっていうのがちょっと気持ちいいじゃないですか。
え、そう？悲しくなんねんけど俺たまに見とって。
え、そうですか？
なんか若い子にこういう風に見られる。
そうそうそう。
いや、なんかあれがなんかリアルな、こう。意見なんだなと思って逆に僕は好きなんですよ。あそこで、あ、内沢さんすごいとかってあんまり言わないところが、うんその光ちゃんが素でやってる部分が見えるなと思ってすごい好きなんですよね。うん、
なんか大学4回の時にバイトをしてた時に高校1年生の女の子のアルバイトが後輩が入ってきてるみたいな感じの時かな。いやあのふと自分の過去を思い出した時になんかすごい年上扱いされた時があって。
ああ。
大学4回の時に高1の女の子が入ってきた時にすげえおっさん扱いとかされた時があって。
あ
ちょっとそれが。
だから見るとそんなでもなく思ってたのに、みたいなところ。
なるほどね。なるほど。
で、その関係性が意外とこう、なんていうかな、こう、コミュニケーションになってたから。
あ、そう
ちょっと嬉しいっていう。
そんなやつです。なんかおっさんキャラっていう感じで、こう、懐いてくれてるみたいなのを頭の中で想像して、気持ちいいみたいな感じですよね。
でも、ローリング内沢に対する反応はあれマジじゃないの？
マジなんだね。どうなんでしょうね。
内沢さんたまに本当にいいとこ見せようとして頑張りますもんね。うん、練習してきたでしょあなたっていうことしたりするから。
あとごくごく稀に俺 DJ やってるんだよってことをアピールするやんか。
する。
あれがちょっとうざい。その情報はいらないって思う。
さあ、必死だなって思いますもんねあれ。
澤田さんそういうなんかちょいプチ自慢みたいなのに対してのあの。センシティブさすごいっすよ、ね。もう。
そんな情報はいらないんですよ。求めてないし。T シャツも作ってるんだよ、みたいな。
挟んできますね。
たまに挟んでくる。俺はこう見えてもオシャレボーイだよ、的な情報を挟んでくるのが、キャラじゃないやんけってすげえ思ってしまうんで。
メガネ変えたんだよね、最近。
そう。そう、オシャレづいてるでしょ。なんか、あんなキャラのくせに。
カードしたりとか。
もっと、ローリング内沢のポジションとしては、なんかすげえダサくて、お笑いおっさんで行くべきやのに、
あ
おしゃれボーイになろうとしてるところが、ちょっと許されへんところかな。
沢田さんがあの位置に行ったらいいんじゃないです
か。ああ、確かに。
蹴落として。
ゲーム潜入で出してみようかな。
ああ。
俺を出せ、みたいな。
そう。
内沢下ろして俺を出せ、みたいな。
で、そしたら僕たちがあいつを出せ、つって、続けて、みたいな。
ゲーム潜入の、読んだ後の小芝居とかどう？
ああ。でも、ちょうど昨日見たやつで、ひかりちゃんの声がやっぱ大きいみたいな、なんかネタの川柳かなんかを読んでた時の、ひかりちゃんの演技とかが、なんかこう、お遊戯を見てるような、ちょっとこっち見てて恥ずかしいけど、微笑ましいな、みたいな。
お父さん視線ですね、お父さん。
そう、ほんとそれはお父さん視線。でも、内沢はいい、みたいな。そう、
たまに内沢絡んでくるやん。小芝居。
ありますね。
うん、あれ、いらんと思うねんけど。
いらんすよ。今日なんかメインが光ちゃんなって内沢さん批判になってます。大丈夫
ディスって、ディスってしまってますな。
光ちゃん褒めにしましょう、光ちゃん褒めに。
光ちゃん褒めにしましょうか。そうそう、話の核心ですよ。
そうです。
山口光は、ほのかにエロいっていうね。
そう。
そこをちょっと語っていこうじゃないかと。
うん。
それに気づいたんて、別でした。俺ね、なんかこう。
あ、はい、どうぞ。
この時っていうのはないねんけど、なんか普通に見とうときに、なんていうのかな、別にそんなセクシーな格好してるわけじゃないじゃないですか、あの人は。
はいはい、そうですね。
可愛いらしい格好してんねんけど、なんかこう、ムチムチしてるところが、太ももに目が行くんですよね。
ああ、あれわざとですよ。
え誘ってんの？
視線誘導兵器みたいになってる。
誘ってんの？あれ誘ってますよ。
なんかね、なんか、足に目が行くなーとか思い始めるときに、なんかこの子エロくないかなっていう、ちょっとムチムチしてて。
うん。
二の腕とかね。
はい。僕ね、あれですね。髪上げた時に、うなじとか。
ああ。
さらに、ちょっとだらしない格好、服装とかする。大きめの服をこう、ちょっと肩ぐらいまで外すような着方とかちょっとしたりするじゃないですか。
うん、
あれがね、エロいっすね。
うん、
だらしな、差がエロいのかどうかよくわかんないですけど、内側から出てるそのエロさみたいな、あの時感じました。
そう、あの人の、あの子のキャラクターで言えば、まあ、グラビアとかやってるけど、
うん、
セクシーキャラではない
じゃないですか。ないですね、完全にね。
で、自分でその自覚がないけど、着ている服によって、エロく見えてしまうところが、ギャップ萌え、ギャップ萌えじゃないな。
うん。でもそこいいところですね。
本人が自覚してないところで、そういうだらしない服を着て、エロさが滲み出てるところとかが、こう、おっさん連中にとっては、こう、キュンキュンくるところなのかなっていう。
なんかその、まあ、牛田さんとの絡みとかでもそうなんですけど、なんかそんなに心構えしてないんちゃうかなっていうのが見えたりするときあるじゃないですか。
うん、
こうまあもちろん収録やからね、その分気は張ってるんでしょうけど、なんかこう結構素の部分ちゃうかなってこちらに思わせたりとかする、うん、なんか、なんていうかな、隙があるように見えるんですよね。
うん。
はい。素が出てるけど、なんか、そこに付け入ってみたくなる
みたいな。マニアックな見方やな。
付け入れるんちゃうかなみたいなのが、
あわよくばみたいな。
そうそうそう。絶対届かないんですけど。
あまあ、よくも悪くも、あの、アイドル前としてないところっていうかな。
うん、そうやと思いますわ。ほんまに。短さ
なんか、近所の女子高生に言いそうな感じっていう。
うん。
うん、その子が、自覚もしてないのに、そういう太ももをチラチラ見せてたり、裏地見せてたりっていうするところに、勝手にエロさを感じてるんだな。
ああ、そうです。本人が自覚してないのに、そんな風に見られてるんですよね。それ自体がエロいですよね。
無意識的なパンチラではなく、自然と見えるパンチラにエロさを感じるみたいな。ヒカリちゃんがこう、M 字開脚とかされるとそれは違うんです
よ。ああ、もう全然違いますわ。
そうですね。そんなんやったら同じ格好しても全然エロさを感じない。そこはきっと。
エロい親父のただの集まりやんけ。
今の、あれですよ、無言の間は、それぞれが、ヒカリちゃんのインディーの格好での M 字開脚をそれぞれが頭の中で思い浮かべた間ですよ、今は。で、これはこれでありかなと思った時の間です
よ。ありだけど、やっぱちょっと違和感あるな、みたいな間ですね、今のね。
やっぱこう、ピュアっていうか何も知らなさそうな子ほど、うん、なんかこう、エロいところを開発してあげたい的な、欲望がやっぱりこう男としてあるじゃないですか。
なるほど。
そういうとこじゃないですかね。
でも最近はっていう話ですよね。
最近はね、もう、担当職人に言うと、最近太ってきてるんじゃないですか。
肌。うん。言っちゃった。
なんかね、首がすんげえ太くなってるような気がするんですよ。
なんか若さのっていうのじゃない。
そうですね。なんかね、むちむちっていうよりかはね、もうぽっちゃりさんになってきてるような気がね、うん、するのがね、いただけないですよね。
18歳からこう、大人への、みたいなとこなのかもしれないですけど、ちょっとね、前と比べると、みたいなのありますよね。
うん、なんか笑った時に、すげえ二重顎みたいな感じになる
のが。あ、なるなる。
あれ
なりますね。
なんか、太ったみたいな。
うん。そうですよ。
あれもうちょっとね、マネージャーとか事務所言うべきやと思うんですよ。
だってアイドルユニット組むんでしょみたいなところもありますからね。
あ、そうなんですか？なんかするんですか？
それもウィキで前見てたら、アイドルユニットを組んで2010年から頑張りますみたいな感じ
で。マジ
で、
もう2010年半分経ちましたけど、
ね。そんな噂一つも聞いたことがないです。お前書いてある、2010年に女性ユニット、ガールズネクストの、
あ、そうそうそう。
R1、括弧第1期メンバーに選ばれる。何ガールズネクスト。まずそれがわからない感じや
ね。アイドルユニット的な、ものに選ばれたのにもかかわらずの最近のその不節制ぶり、
うん、なんかね、すげえ食べてるような感じがするんですよね。
ああ、食べてそうですね。うん。食べてそう。
ガッツガッツと。
脂っぽいもん食べてそうですもんね。
あれね、いただけへんな。あれ、ラマンも太っていくとちょっと僕はインサイド見なくなってしまうかもしれないね。
マジで。
ちょっと見てられないみたいな感じで。
うん、その今結構ギリギリですよね。
そうそうそう。そう。 なんかね、髪型で頑張って隠そうとしてるのか知らんけど、
あ、はいはい、
髪型もいただけないんですよね。
色でしょ、それ。
そう、なんで真ん中から半分黒で半分茶色やねんっていう。なんなん、あれ誰が指示したんっていう、ね。
あれはあれでしょ、アシュラ男爵のあれでしょ、オマージュでしょ。
男と女なんだ。
半分男、半分女のオマージュですよ、あれは。だから。
仮面ライダーダブルかと思ったのに。
時代や、時代。
時代、今時代ほとんど一緒やねんけど。
アシュラ男爵古すぎるやろ。
アシュラ男爵はちょっと古すぎますけど。
あれ何なんですかね、
わかんないです。あれ流行ってんの
近所。いやいやいや、
見たことないでしょ。
東京で流行ってんの、あれ東京で。
東京ですわ、あれ東京。
流行ってない。流行ってない。ほんと見たことないっすよ。
なんかいつからかいきなり半分なってたから、何これとか思って。
結構長ないっすか、そしてあれ。
長いっす。
なんか飛び道具の割にずっと行くなみたいなのありません？
なの他のなんか舞台がなんかそういうキャラを演じてるのみたいな。
ああ。
アシュラ男爵を演じてんのかな舞台かなんかで。
でもなんか本当にキャラ作りみたいなやつでドラマとかがなんか入ったりとかして、うん、なんかそういう役とかでやってんのかなと思ったら、うん、ずっとやってるからそうじゃねえんだなみたいな。
そう、なんかナチュラルにオシャレとしてやってるような感じがすごいするので。
うん。あれ本当やめた方がいいっすよね。
千里送ろうかな。それこそ。
送ってくださいよ。
ひかりちゃん、半分やめて、やめてよね、みたいな。
切実だな、
川柳。後半やめてばっか
り。あのね、以前はもうちょっと前髪分けてたような気がすんねんけど、最近すげえパッツンじゃないですか。あれが超似合ってないと思うんですよ。
そうですよ。前の方がなんかもっと、なんだろう、元気っ子みたいな。
パッツン似合ってないよな。髪型いけてへんわ。一回なんか黒髪で巻いてる時とかがあった時に、すげえ可愛いなとか思った記憶があんねんけど。
え、なんか今の髪型じゃない時はもっと可愛く見えたというか似合ってたなと思うけど。違和感ありますよね、あの前髪パッツンすぎるやつ。ほんと定規、定規みたいな。
なんかすごいほんまなんか知り合いに切ってもらって失敗したみたいな髪型になってるから。
散々だな。
大丈夫ですか沢田さん。そんなにディスって、しかりちゃんの事務所に狭さ潰されたりしない
全然大丈夫ですよ、こんな。おっさんのただのダベリを誰かが勝手に録音してるだけの話やから。
誰か主催者も今年らのところで流れてたみたいな。
ただこれ、ひかりちゃんのブログに聞いてくださいで投稿したのかな一回ローリング内沢とツイッターしましたけどね。
あ、そうなんですか、ね、すげえ。
なんか、ローリング内沢が紹介してたからこのゲーム面白そうみたいなこと書いたら、はい、多分あの人自分エゴサーチしてるんですよ、ずっと。ローリング内沢とかって検索してると思うんですけど、自分で。なんか、いきなり返事返ってきて、なんか面白いですよ、このゲームは、みたいな感じで。あれは本人から返ってきたみたいな感じで。
それは確実にエゴサーチしてますね。
そうそう。で、その後にも一回、インサイド面白いですねっていう感想を一回ローリング内沢に送ったことがあって、ひかりちゃんとぜひポッドキャストをやってくださいとか言ったら、
うん、
胸立つとジャム G が、ポッドキャストやっとるじゃないですか。
はい。
うんうんうん、
ミッドナイト、何でしたっけ、Xbox さんのもらえたかな、
うんう
ん、あんな感じで、ひかりちゃんも内沢さんもポッドキャストやったらいいんじゃないですかねみたいなことをリプライ返したら、なんか、スポンサーがついたらやるかもしれません、みたいな。
リアルだな。
今はインサイドが重要です、みたいな返事が返ってきて。
スポンサーはマイクロソフトじゃないですか
やりたいですけどね、みたいな返事だけが返ってきた時があって。ちょっと交流を持った時があったんですけどね。
はい、すごい。
言っときましょうか、ヒカリちゃんの髪型注意してください、つって。
それででも本当に治ってきたら、あれみたいな。
まだ山口ヒカリもそんなメジャーなアイドルじゃないから、草の根活動的なことをしていかなあかんわけでしょ。
そうですね。
僕らの声ももしかしたら届くかもしれないですよ。
これは届いた方がいい声だと思いますよ。しかも本当にまあでも本当さっきも言いましたけど、ゲームを楽しそうにプレイしてくれるのは嬉しいですよね。本当にや
って
る、
あれはゲームオタクからすると理想なんじゃないですか。
うん、
ね、あんな彼女っていいなっていう。
ああ。
え、そうじゃないの。
いや、そうだと思いますよ。本当に一緒にゲームしたら面白そうですもんね。
うん。
うん。
やっぱりこう、ゲームが好きでも彼女に言うたら私興味ないしみたいな。
はいはい。
二人協力プレイしようよっつっても、なんか思んないしみたいな。言われる人が多いと思うんですよ。
うん、うん。
そういう人に限って、あんな、そういう人に対してあんなキャラがもしおったらね、こんな方が彼女やったらみたいな。
確かに。あ、それはいいですね。
くれんのかなみたいな。
ああ、いいですね。
しかもなんかあの子、こう、別にジャンル限らないじゃないですか。何でもやるじゃないですか。
あ、そうそう。それすごいですよね。ほんと何のゲームでも結構楽しそうにプレイして、これつまんないなっていう顔しないですもん。うん。あれはすごい。
まあ、それこそね、その今のインサイドの前のインサイドに出てきた女の子とかは、明らかに顔が面白くなさそうな顔としました、
ね。ああ。そうなるとね、やっぱりこう、萎えちゃうんですよね、見てる側としても。
まあ、仕事でやってるやろみたいな。
そうそうそうそう。見えちゃう瞬間。そう、なんかあれですよね、その前って女子プロレスラーの人が出てたやつも
あって。だいぶ昔しちゃうかな。
そう、だいぶ昔。
胸立つ編集長と。
と、そう、あれ誰だか忘れたんですけど。
女子プロレスラーでもあり、ゲームライターでもあるみ
たいな。そうそうそうそう。
女子プロレスラーでゲームライター。
そうそう、そんな人がおったんですよ。
が引退して、なんだっけな。自分で会社作ったりとかしたような人だったと思うんですけど。結構前ですね、あれは。
うん、初期の頃かな、インサイド。
これは今では、18歳ですよ。
ね、今のインサイド。
13ぐらいから芸能活動してますよね、ひかりちゃんね、きっとね、これ。
あ、でも中学生とかなんとかっていうのでしょ。
ね、
うん。今後どうなるんですかね、でも。今まではこうなんか、若くて、可愛い感じの子はこうゲームをやっててみたいな。結構もう長いですよね。1年、2年ぐらい。
うん。リニューアルされるのかな、
うん、だからもう次はあれちゃいます。なんかこう、杉本彩みたいなキャラがやるみたいな。
どこ狙いなのそれ。
ゲーマー、熟女ゲーマーみたいな。して、全然エロいっすよ。だから、そっちの。
佐野史郎と杉本彩みたいな。
濃いなぁ。
気持ち悪い。
エンターテインメントであんまないやん。
でもゲーム大好き佐野さんみたいな。加山雄三とかでもいいっす
けど。あ、なんか、え、加山雄三さんってあるんですか、実はゲーマーなんですか。
加山雄三ってゲーム好きじゃなかったっけ。
あ、なんかゲーム好きやったはず。
うん。リサイタルの最中にゲームやってたみたいな。なんか多分そんなの見た気がする。
あ、じゃあ加山雄三さんとあの人です。山本モナにしたいんですよ。山本モナ確かゲーム好きやったから。その組み合わせでやったらいいんちゃいます。
それ、見ないかもしれない。
それは Xbox のメニューのところに、加山雄三と山本村の画像が毎日毎日こう載ってるわけでしょ。ものすごい Xbox、なんやねんみたいな。
で、加山雄三が、あの、コントローラー持って、プレイプレイって言うんですよ。
そのコーナーは、存続してんじゃん。
ギターフリックスとか超うまいんでしょうね。あの、新作ゲームのやつとか時間短くなっちゃいましたもんね。
そう、なぜか3分に収められてるからね。なんか反則の割にはなんか、いまいちこう、もっと濃くやっていた方がいいんじゃないのって思うねんけど。
うん、そう思いますね、うん。アーケード配信とかも始まって紹介していいものが増えたんだから、もうちょっと長く見たいなっていうのもあるんですけどね。
コスト削減なんかな。
もったいない気がしますね。でも実際にどうなんですかね、僕らとかこうツイッターとかやってたりとか、まあ、あとポッドキャスト聞いたりすると、うん、Xbox の新しいゲームこんなのあるよみたいな情報って入ってくるじゃないですか、うん、でもそうじゃなくて普通にこう Xbox、まあ、なんかのゲームに興味があって買いましたみたいな人だと、まあ、それこそ雑誌とか買わないと新作情報のとか入ってこないっていう人にとっては、インサイドで、こう、まあ、ちょっと新作ゲーム情報とか、プレイプレイとか見て、あ、こんなゲームあるんだ、みたいな、のにはなってるのかなっていう
ふうに思うんですよね。なんか、その、今から10年、15年ぐらい前とかって結構、ゲーム情報番組って地上波で結構あったと思うんですよ。
あったあったあった。
まあ、ゲームウェーブとかもそうやし、スーパーマリオクラブとかって知って
ます？ありましたね。
渡辺徹でやってたやつとか、うん。で、あと、ゲーム王国っていう朝の、江戸屋、これ、なぜか江戸屋、この
人、
ラジオです。明日がやってた番組とか
もあったりとか。ちっちゃい子が
出るやつでしょ。そうそうそうそうそう。まあなんかそういう地上波での、なんて言うんでしょう、ゲーム情報番組みたいなの、今全然ないから、まあ逆になんかああいうので、まあね、Xbox に限定はされてしまいますけれども、うん、あるとなんか手軽に、ただテレビと思って見たら、あれぐらいの濃さでちょうどいいんかなとか思いながら見てますけど、ね、結構。
まあでも PS3 と比べると、 Xbox のああいう情報番組の方が好きだっていう人がなんか多いのかなって気もしますけどね。
PS3 もあるんですか？
あ、どこでも一緒のキャラクターがやっているのとかは、結構見てる人と見てない人が本当に多くて、見てる人でも最近見てないとかっていう人も結構いたので、
あ、
パッと見るには確かに、うん、いいかもしれないですね、インサイドが。
トロステーションはちょっと僕は見てられへんかったな
ぁ。あ、それはどの辺ですか？
え、なんかあれトロステーションっていうアプリを落とさないとなんでしょ PS。
あ、そうですね。
それで、もう、オープニング5秒ぐらいで消したからね。
早っ。
すぐ番組内容に行ってくれへんかったらもう、なんか嫌やから。
あれ結構長いんですよ。
猫のようわからん会話とかいい人でもいいしとかも。
確かにね。トロクロの会話が嫌だって言ってた人は多いと思いますね、あれは。
まあそういう意味では、PS3 の方が対象年齢が低くて、ターゲットは幅広いんかなって思うけど。
うん。あ、そういうことさっきおっしゃってたみたいに、パッと見る、その、すぐ内容に入って、すぐ内容がわかるって意味でいくと、インサイドはすごく、うん、いい時間なのかもしれないですよね。まあ、新作情報ちょっと短いなと思うぐらいがもしかしたらちょうどいいのかもしれないですね。
はい、というわけで、コンテンツのないものに対して語る割には結構長く喋ったよっていう回でしたけど。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本当に。
これからの光ちゃんに期待。
期待したいですね。髪型にも期待したい。
マジでちょっとあの、川柳は送っとかなくちゃいけないんじゃないかな。
これででも今度は4分割そうなってかもしれないね。前後も違うみたいな。
何男爵になるんですか？
男爵限定なの。
男女、あと何と何なんですか？
犬猫みたいな。
そうじゃない。僕の壁越えた。
なんかあの、ミクシーの、Xbox 360コミュニティとか見てると、たまにこう、インサイドの話題とかなってて、
はいはい、
なんか川柳をみんなで送ろうとか言って、
うん、
その時の差出人をミクシー川柳文にして送ろうとかいう運動とかがあって、たまに読まれてたりするので、
あ、そうなの？
俺たちもなんか共通のペンネームみたいなの作って、送る？
送るよ。ミクシー川柳文の名前をもらうとか。
え、どういうことですか、それ。ミクシーで繋がってないのに、ミクシー戦略にしたら怒ってますけど。
何やったっけ、サンライズでさ、
はい。
共通ペンネームみたいなのあるやん、なんか脚本家の。
あー、やだって初めですか？
そうそうそうそう。あんな感じの名前を作って、みんなで戦略を送るっていう。
なるほど、なるほど。じゃあ、あれしましょうよ、あの、上の句と下の句と真ん中あるじゃないですか。うん、それを5、7、5をバラバラに考えたらいいんですよ。
まあ、修学旅行の時によくバスガイドがやるようなゲームね。
最初の5を誰か考えて、7は誰か考えて、最後の5を誰か考えるかってやって、で、ミックスして送りましょう。
意味わからんシュールなものが送られていくんやろな。え、それはもう、上の前の句を受けて書くわけ。それとも同時に考えるの？
もう同時に考えてやりましょう。
でも結構な人数だって私は面白いものできますから。シュールだろうな。ま
あ、そういうプログラムを作ってくれたらいいんじゃないですか。ランダムなりするような。
でもまあその企画の前提を話さないと意味がわからない。面白さが待ってました
。あと僕らがインサイドに介入できるって言うと、なんやろな。
いや、なんか、あれじゃないですか。ポッドキャストイベント的なものにこう、いや、僕ら Xbox 好きなんですよ、みたいな感じのことで、ヒカリちゃんとローリング内田を呼ぶっていう。
まあ、すごいですね。
呼べるんかな。
いや、わかんない。
わかんない。ヒカリちゃんぐらいで呼べそうな気がするけどな。無理かな。うん、
なんか、ちょっと、そのアイドル活動の一環的な感じで、こう、一曲プラス講演会でいくらみたいな。そう、それも含めて。
ガールネクスト呼ぶ
全員。
どんな歌歌うのかよくわかんないし。
知らんしで。
AKB 的なノリなのかなみたいな。
今度あのみんなであの東京ゲームショウとかに行って、必ず取材に来るでしょ、インサイド Xbox。
そう
です
ね。
で、そこで映って、なんかこう、後ろでイエーイとか言って、目立って、介入していく。
少しずつ馴染んでいく。
そうそうそう。
いつの間にかスタジオにいるみたいな。
そうそうそう。
プレスの日と多分一般の日別やから、プレスの日。
それは業界関係者からチケットもらえますわ。
あ、なるほど。
ちょっと名前が分けてくれへんかなっていう。
プレスのふりしていきましょう。
みんなでプレイプレイって言おうよ、後ろで。
いいっすね。でも、本当にそこで参加してえな。
マイコントローラー持っていきましょう。
そう。
プレイプレイ。
プレイプレイ。
ひっくり返しましょう。
まあ、そんなところで、語るべきこともなくなってきた感じがしますので、はい、今回はここでお開きにしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
はい。自分たちのポッドキャストの宣伝とかしていいですよ。
あ、よもやまゲーム語りというポッドキャストをやってるんですが、ゲームのこと話してないって天野さんにも怒られました。ゲームのこと話せって言われたので、そのゲームの回が2つ続いたよもやまゲーム語りをよろしくお願いします。
半分なんか馬とゴルフとサッカーの話や。
サッカーですね。
もうなんかね、ゲームって名前をつけた割にあんま本当に話してないですね、みたいなことを直接会った時天野さんに言われて、あ、まずい、ついに突っ込まれた。
よもやま語りでいいじゃないですか。
ね、拾おうこの世の真羅万象について話した。
雑談っていう。
でもあれですよ、そのゲームって沢田さんがつけてくれたんじゃないですか。
そう。もともとあの、そうやで、もともとアメトークをパクってあの、ゲームトークと書いてガメトークっていう名前はどうって話をしてて、
そう、それはハードルが高すぎるだろうって話になって、
期待値がすごい高くなってしまうのでやめようっていう話になって、
そうなん、え、じゃあゴッドファーザーじゃないですか。
そうですよ、最初はだよもやまゲームのゲームは普通にゲームっていう字を書いてたんですけど、ちっちゃい絵にしようした方がいいんじゃないのみたいなことさ、
アクセントがつくんじゃないのっていう。
なるほど、80年代テイスト的なやつです。
まさか今となってはそのゲームっていうところがあまり注目されてないって。ゲームの話されてないとはな、その時は想像もつかへんかったけど。
いや、やめてください、そのモノローグみたいの。
もう終わったことの話。
いやいや、ゲームも話していきますし、まあ、サッカーとかの話もね、ほんとしてたんですけど、まあ、そういう感じの番組ですので、もしよければ、聞いていただければと思います。
真夜中の画面ボーイというポッドキャストを、やっておりますので、ちょっと不定期配信にはなっておりますが、まあ、月2回のペースを目指して今やっておりますので、よろしければ、ぜひぜひ聞いていただければと思います。
画面ボーイは、トークが面白いね。
ああ、ありがとうございます。
羨ましい。
ツイッターでもなんか言っていただいて、なんかめっちゃしょうもないツイートを1個して、褒めてくれて、しょうもないツイート1個してって沢田さんがしてて、まだしょうもないこと言ってんな、この人と思ったら、そういういいことが書いてあって、すごい嬉しかった。
何やねん、そのしょうもないことって。
なんかすごい、なんかエロ、バカエロネタみたいな。たまにしてはるじゃないですか、なんかそういう
の。俺のツイートってまとまりがないので、さっき書いてたことと全く違うこととか書いたりするから。でも画面ボーイは、関西人のひいき目かなとも思うねんけども、
ありがとうございます。はい。
内容よりもトークが面白いからね。
内容ないですからね。話合わない、相方と話が、その好きなもののジャンルが全然違うので、その辺がね、あんまり、インサイド Xbox とかも全然知らない、まず Xbox 自体からは持ってないっていう。
そうね、新崎さんバッツリアニメの方やからね。ゲーム知らなさそう。でも最近なんか、ラブプラスにハマってるような感じ
で。そういうのはするんですよ。
あ、萌え担当なんやね。
そう。そういうのはするんです。前もうちでインサイド Xbox 見せて、うん、これがあのツイッターで話題になってたヒカリちゃんやでって言って、あ、これがヒカリちゃんなん、全然可愛くない。
ひどい。
エロいのに。
彼はちょっとハードルがちょっと高いんじゃないですか。
いや、多分ヒカリちゃんがね、漫画やったら、うん、うわーって言ってたと思うんですけど。
あ、三次元やったからか。
ほんまの人間やから無理やったんですよ。
え、アイドルとかには興味ないわけですか、彼は。
あ、全然ないですね。全く興味ないですね。
もう二次元オンリーなんや。
アイドルの話一切しないですね。
まあ、宇田方の番組は、うちのサイドからもリンクしてるんでね。
はい、ありがとうございます。
リスナーさんも、よろしければ、登録しちゃってください。
ありがとうございます。
というわけで、今回は、ここら辺でお開きにしましょう。はい。お送りしたのは、沢田信也と、
安と、
天野でした。
また次回も聞いてくださいね。さようなら。
さよなら。